スラエルっていう国はでもずっとこの法律ができてからは死刑という言葉とイスラエルっていうことが一緒に語られることが増えているけれども、近年はイスラエルの中では死刑の執行はすごくされてきたわけではないっていうことも報道にはあったんですけど、イスラエル史にの歴史における死刑っていうのはどんな感じなんですか？
まあ、死刑っていうのは法的には戦後廃止する流れっていうのが一気に強まって、イスラエルもそれに乗じて1950年代に公式にはほぼ廃止に近い状態にはなっていたみたいですね。で、それ以降は基本的には死刑は執行されていないんだけれども、なので、まあ、実情の廃止国というふうに見なされるような状態だったんだけれども、まあ、その例外というのがあって、それがまあ有名なアイヒマン裁判ですね。で、アイヒマンが1962年かなに絞首刑に処されるということがあったんですが、まあ、その根拠としては一応その戦時中のスパイ行為あるいはジェノサイド罪を犯した者にだけは死刑を科すということが、例外的な規定として存在していたというのは一つありました。ただそれ以外は基本的には死刑は行われないということで、この何十年間もう日本のように死刑が行われる国ではなかった中で、今回死刑が新たに適用範囲を大幅に拡大する形で導入されたということになります。ちなみにこのジェノサイド罪に対しては一応死刑を下すことができる規定があったっていうのは、結構、これも半分推測になるんですけど、示唆的な気がして、この規定をもし現在もそのまま適用しようとしたら、むしろイスラエルの側がジェノサイドを犯している側として裁かれうると、イスラエルの法廷ではそんな判決は出せないだろうけど、やっぱジェノサイドっていう言葉は特にこの2年3年の間で一気にそのイスラエルの国家犯罪を名指す言葉として広まっているという文脈もあるので、なのでここでイスラエルがジェノサイドではなくて、テロ行為を死刑の対象にしたっていうのは、結構示唆的な意味があるような気がしますね。
イスラエルがやってることもテロ行為であることは変わりないけれども、でもそのジェノサイドをしているというある種の、自覚じゃないけれども、ジェノサイドっていう言葉を使ったらまずいなっていう感覚が今のイスラエルにはあるってことですよね。
かもしれないですね。
もしかしたら確かにそうなのかもしれないです、だから今のその話、ちょっとごめんなさい、少し遡っちゃうんですけど、先にやっぱそもそもその日本にいるとその死刑ってあって普通っていう感覚の人も多いと思うんですけど、そもそも死刑っていうのが存置してる国の方が、今も存在させてる国という方が少数派の国家であるっていうのもやっぱ大事ですよね。いろいろ議論する上で。
そうですね。もう全面的に法律から、法律を変えて廃止した国と、一応法律は残ってるけど、その条件が非常に厳しかったり、あるいは執行側はもう全く行われてないという意味で、事実上廃止した国っていうのが、一応分かれるわけですが、その2つを足し合わせると、今国連加盟国では 法律上事実上死刑を廃止した国が145カ国で、まあ、死刑存置してるのは54カ国という数字になっているので、まあ、圧倒的に廃止している国の方が多いし、まあ、この時系列で見てもどんどん廃止していく動きっていうのは、まあ、いろんな国で見られてきたのだけれど、死刑を新たに、まあ、法律を設定して導入するような、まあ、動きっていうのは、まあ、それに逆行する動きなわけですけど、まあ、ほとんどなくて、まあ、一番直近で1990年代にフィリピンが、まあ、死刑を導入するというようなことがあったくらいで、まあ、それ30
フ
年、
ィリって大統領ですか？
そうですかね。まあ、そもそも OECD では日本とアメリカしか死刑を存置していないというくらい先進国では珍しいことなんですけど、まあ、EU ではそもそも EU に加盟する条件として死刑廃止というのを定めていたりして、まあ、民主主義国家を謳うような先進国では圧倒的に死刑を廃止する動きの方が強いという背景もあるからこそ、まあ、今回のイスラエルのこの法制化っていうのはすごい、まあ、際立つというか、異色なものだと言えると思います。
死刑制度一般に関する話はちょっとこの収録の後半に使用しますか？使用
確
と
かに確かに。
してい
そう
く。
しましょうか。
ただ、まあ、イスラエルがこんなに死刑の執行をしてなかった国だとすると、私の感覚ではイスラエルの政治家からもこんなに簡単に死刑を法制を整えるっていうことに対しては反対の声もありそうだなと想像するんですけれども、今回の法整備にあたって反対を示していた政治家や政党はあるんでしょうか？
一応なんか票の、内訳を見ると、62人が賛成票、48人が反対票で、まあ、残りは棄権また欠席ということなので、まあ、反対票を投じた、政党ないし議員も、まあまあ、いることはいるみたいですね。ただまあ、その反対票を、まあ、反対した理由というのはちょっとあんまり調べきれてないけど、さっきの、まあね、まあ、ネタニヤフの発言などを鑑みるに、まあ、おそらくそのパレスチナ側の報復を危惧していたりとか、あるいは国際社会からの非難や制裁を、まあ、恐れて反対したという政治家も、まあ、相当数いるのではないかという気はしますね。
人権を守るためではなくてってことですよね。まあ、人権を守るために反対してくれた人も、まあ、ゼロではないかもしれないけれども。まあ、そもそもこのイスラエル国会のに議員になる条件として、そのイスラエル国、さっきテロリストの定義であったような、そのイスラエル国の存在に反対するような思想を持っていない。みたいな、なんかそういう制約を書かされるんですよね。で、だからその時点で、まあ、全ての国、全てのその国民の意見を代表はしないようなシステムになっていて、まあ、最初からその、まあ、こういう、まあ、変なテロ法案みたいな、その一部の対象だけを狙い撃ちしたような死刑法案を作るとしても、まあ、そもそもそれ、そういったアパルトヘイト、その、まあ、法的差別にある種同意したような人たちというのがイスラエル国会では国会議員になれるようになってるっていうのもあるので、まあそういう意味でもその、イスラエル国会の中に良心を期待するのは結構難しい面はあるなっていうふうに思いますね。
イスラエルの世論はどうですか？
ちょっとこの法律が可決された後の、世論というか国民の反応はいくつか記事が出ていたので、まあ、パラパラと見てみたんですけど、まあ、これは、もちろんその歓迎する声もすごいたくさん上がっているんだけれども、イスラエル国内のソーシャルメディアを調査した、まあ、その投稿を、集めて分析した報告書というのが、ザ・クレードルの記事で紹介されていて、それによると、多くのイスラエル人は、この死刑法を批判しているということが書かれていて、ただそれはやはりそのパレスチナ人の、人権を重んじたが批判ではなくて、これがガザ地区のパレスチナ人、つまり10.7に参加した人たちも含めたガザ地区の、パレスチナ人を適用対象にしていないから、まあ、なんていうか甘すぎるというような、だからもっと厳しく適用範囲を拡大しろというふうに求めるような声だったり、まあ、あるいはその国際的な制裁を、措置を、まあ、危惧する声というのもあったそうなんですけど、まあ、そういう角度からの批判は、たくさん見られたということみたいです。
なんか予想と逆方向から批判が来るっていう、もっと死刑にしたいっていう批判があったってことですよね。
ただ同時にそのイスラエルの国際法学者が反対声明を出していたりというようなことも報じられていて、まあ、これはおそらくその法的な観点から、これは許容できないというようなことを訴えているようなので、もちろんその政治家ではないにしても、市民の中に反対する声がないわけではないみたいですね。
それはやっぱ大物の観点としては、そのアパルトヘイトというか、その法的差別に関する、まあ法的な問題っていうのを指摘してるんですかね、主には。それともまあ死刑という措置が存在させること自体に対する批判も結構あるのか。
ああ、そうですね。
ああ、死刑自体に対する問題視もありますね。国
そうで
際
す
人権
ね。
条約で、まあそういうものを廃止していくという方向
そうですね。
なんだから、それを復活させるなんておかしいっていうことです。で、やっぱその死刑というのはそもそも すごく、まあそもそも廃止するのが基本だし、廃止しないとしても、非常に厳密な運用のもとに、まあその乱用がなされないようにっていうのが、まあ国際法の合意として存在しているわけですもんね。
そうですね。なので一応その各種国際法にのっとった民主主義国家としての建前をちゃんと守ろうとするような意思というか動機で反対している人も一定数はいるということかもしれないですね。
そうですね。あ、レイシャルディスクリミネーションも批判してますね。
そうですね。パレスチナ人オンリーを対象にしたレイシズムの観点からもやはり批判はされているようですね。
じゃあまあ大体その国際法学者の、まあイスラエルの中の、その、まあ、まともなって言い方がいいのかわかんないですけど、まあ、まともな国際法学者は、一応その国際的な国際法学者たちとやっぱり同じような見解を持っているってことですね、全体的
おそらくそうですよね。
に。ただまあ、マジョリティには勝てない状態にあるっていう感じなんですね。まあ、この中東唯一の民主主義国家であるという神話、そのイスラエルはそういう国であるという 物語をなんか信じてる人というか誇りに思ってる人っていうのはイスラエル市民にはあまりいないんですかね。なんか基本的にはなんかヨーロッパとかアメリカで喧伝するためにあるだけのもので、イスラエル人たちは特にそういうところには何か 誇りを置いたりはしてないっていう感じなんですかね、このよそのメディアとか、ソーシャルメディアとかの反応を見る限りでは、
いやでも
ち
そ
ょっとわ
こ
かん
はや
ない
っ
です。
ぱり、なんていうか矛盾しないで、こう言える気がしていて、つまりその私たちは中東唯一の民主主義国家で最も先進的な国民なのに、そんな私たちを攻撃するテロリストは許せないっていう論理で、おそらく対テロ、政策をどんどん強化している。
まあ
まあ、そう
確かに
い
なん
う
かそ
活
の、
動はあるじゃないですか、アメリカとかで。西側諸国の民主主義国家であるという意識が、よりその、まあ、それ、そうではないとみなされる国への攻撃を、まあ、正当化するで機能するということはある。
確かに確かに。
まあ、それは、もちろん根本的にはおかしいわけだけど、命の重さに差をつけているというか、まあ、その精神的な市民の命の方が、まあ、かぎかっこつき野蛮な、テロリストよりも、まあ、生存優先されるべきだというような判断。全く本来はその平等な人権思想に、基づいてはいないんだけれど、そういう言説というのは結構、流通している気はしますね。
確かに、まあ、きっと日本も似たようなところがあっちゃうんでしょうね。ありがとうございます。
これなのかな、この DW っていうメディア、わかる？
DW。
ドイツベレ。
ドイツのメディアなのかな？ドイツのメディアのこのイスラエルの死刑法案に対する関する記事に、まあ、私はこの、3月30日のクネセット国会の議員120人のうち62人が賛成で48人が反対っていう、この48人の内訳とかをもうちょっと詳しく知りたいなって思って今調べながら参加してたんですけど、なかなかそれが具体的に分かる記事がなかったんですけど、まあ、これ見方によってはやっぱベングウィール1人じゃなくて62人もこれに賛成する人がいるっていうふうにも見えるけど、まあ別の見方をすると、まあそんなすごい大差ってわけじゃないっていうふうにも見えて、62対48っていうの。で、今その DW っていうドイツのメディアのを見ると、まあ、このベングウィールはさっきも言ったみたいな2023年よりずっと前からこのパレスチナ人への死刑法案を可決させることをもう政治家としての悲願としてずっと掲げてた人だけれども、イスラエルの中ではそれは物議を醸す法律として認識されていて、だけど10月7日のそのハマースの攻撃後、まあ、より厳しい刑罰が必要だっていう世論がイスラエル国民の間でもそういうふうに世論が変化していったっていうことが、まあ、法案のこの賛成をした人の中では語られていて、で、まあ反対する政治家の中にはさっきイスラエルの中でもその人種差別的であるとか国際法に照らしてみても違憲である、違法であるみたいな観点からの反対があるって言ってたけれど、この政治家の中でもそういうふうな観点で非倫理的で違憲であるっていうふうにこの法律に反対した人たちもこの48人の中にはいたっていうふうに書かれていて、まあこの2年間の、2年以上のこの、 中でイスラエルの世論がすごい変化していった中で、まあ、これが通ったっていうのもあるんだなっていうのを思いました。
うん、
10.7 以降厳罰要求がすごい高まっているというのも受けて国会も動いてきたということか。
うん、だからそのデモとかしてるときにイスラエル人のまあすごい嫌な人からも声かけられるし、たまにそのすごい善良な顔してやってくる人がいて、そのパレスチナの国旗だけじゃなくてイスラエルの国旗と一緒に掲げてくれよみたいなことを言う人がいるんですよね。
うん、
で、その人、まあ、その人、まあ、それを言ってきたのは一人なんだけど、で、その人が言ってたのは、まあ、私たちは、平和的な共存を望んでるのに、なんか、あんなハマス党が攻撃なんかするから、よりパレスチナ人のこと、嫌いになる人が増えたよ、みたいなことを、言ってる人がいて、まあ、イスラエル人がいた、まあ、そういう人と話した記憶があるんですけど、まあ、それってそのやっぱり、まあ、多分こういうことを言う人っていうのが外野にもたくさんいるし、イスラエル人にももちろんいっぱいいるんだけれども、結局その構造的にイスラエルが侵略者側であるっていうのを全く無視して、だから平時はその平時と呼ばれる期間っていうのは常にパレスチナ人が死んでいるんだけれども、それをまあ無視して、まあ、死んでいるというか、もちろんイスラエル軍とかイスラエル入植者に殺されているっていう状態が常にあるのに、それを無視してパレスチナから攻撃した時だけあたかもそれが突然起こったかのように言い出して、でそれにはあんなことをする人たちには原発が必要だみたいな感じで、あるいは虐殺が必要だみたいな感じで虐殺が正当化される、死刑が正当化されるっていう、まあ、そういう社会なんだなっていうのが、だからそのなんか、うんうん、やっぱそのなんて言うんだろう、あたかもその共存を望んでいるとか、そういうようなそのちょっと、柔らかい言葉を使うような人たちという人たちのなんかものすごいその暴力性というか、その、うん、っていうのはすごく感じるんですよね。だから今回の、うん、だからハマス党がああいうことをやったから、私たちはより強硬な態度を取らざるを得ないんだ、平和主義者でさえみたいな、なんかそういうその説明の仕方、自分の自己紹介の仕方というのが、まあ、まあ、いわゆるリベラルシオニストと言われる人たちに見られる態度ですけど、まあ、それもすごく私は吐き気がするなっていつも思います。
うん。
うん、はい。じゃあ、ここまで、その3月30日に設定されたイスラエルのパレスチナ人に対する死刑を認める法律について、その法律の死刑、法律で死刑となる対象だったりとか、まあ、どんなふうにイスラエルの国会で議論がされてきたのかなどについて、なぜこのタイミングで法制化に踏み切ったのかなどについて話してきたんですけれども、まあ、実際にこれは法律が制定されたっていうことで、気になるのは今後どのようにこの法律が法律によって人が死刑になる可能性が出てくるのか、どのように死刑がされていくのかっていう具体的な話をもう少し聞けたらと思うんですけれど、どうなんでしょうか。
まあ、報道されているところによると、この判決自体は、まあ、さっき説明したまあ、イスラエルの軍事法廷で単純過半数の同意が得られれば、まあ、検察側の請求がなくても、まあ、その時点で死刑を言い渡すことができるという条件になっていて、まあ、原則減刑とか恩赦の対象にはならないと。 まあ、一応なんか特殊な生きることが認められるべき特殊な事情がある場合にのみ終身刑に減刑するみたいな一文が挟まっていたりはするんですけど、その特殊な事情というのが何を意味するのか法律には明記されていないので、まあ死刑がデフォルトになるだろうというふうに言われています。で、その判決が出てから死刑執行までは一応90日間という限定されたようになってきていて、90日以内にはその死刑をしなければならないということに、というふうに定められているみたいです。これは結構早くて、日本でも一応死刑執行される時期っていうのは判決から100、6ヶ月以内っていう規定が一応あるんですよね。ただ、これはほとんど形骸化していて、実際にはその何年も、場合によっては何十年も、死刑を猶予された状態で生き延びさせられるということがあったりはするんですが、イスラエルが、この執行期までの猶予というのはどういうふうに運用していくかは、今後ちょっと見てみないとわからないんですけど、比較的短い期間で、執行されることが決まっていると。で、その執行方法は絞首刑で、3人の、執行官が、同時に、スイッチというか引き金を引い、3人の刑務官が同時に引き金を引いて、絞首刑、そのうちのどれかが絞首刑につながっていて、死刑が遂行されるという、日本でも同じようなシステムを取っていると思いますが、誰が手を下したかわからないようにして、両なんていうか罪の意識をあんま持たせないようにする工夫として、よく死刑執行の仕方、として導入されているものですけど、そういう仕方で殺害されることになるようですね。
まさにナチス・ドイツがユダヤ人に対してやっていたことを、ユダヤ人だけじゃないですけど、やってたことを、イスラエル人はこれからやる。今までもやってきたけれども、でもすごくその再現として、再現度の高いことをまたやろうとしてるってことですよね。
なんか日本でも死刑があるけれど、一応最高裁まで控訴ができて、その中で減刑になったりっていう、訴えられた人が自分の、無罪を主張したりするっていう機会が権利として与えられてると思うんですけど、この90日のっていう数字はすごい短いように見えて、そういう機会がどれだけあるのかなっていうのは疑問に思うんですけど、そのあたりの裁判の進み方みたいなのはどうなってるんですか？
ちょっと調べてないですが、あんまないんじゃないですかね、控訴したりとか。
なんかどこかの記事に面会とかにもすごい制限がかかるっていうのを見たけれど、ど
そ
ん
れ
な記事
は
でしたかね？
ありましたね。基本的に親族などとの面会も全部禁止されるでしょう。その宗教的な理由で祈りをするみたいなのだけ例外的に確か許されるというのはあった気がするんですけど、かなり厳しい制限がかかるみたいです。
対策、法的な対策とかを考えたり、取ったりする余地なく、どんどん殺されていっちゃうっていうことがあり得るっていうのが恐ろしいですね。
ちょっとコメントみたいな感じなんですけど、なんか、今、現状だと、 まあ一応そのイスラエル人居住者というか、まあ入植者がパレスチナ人を殺害した場合は、なんていうか、まあ国際法違反ということで、まあ批判は多くはないですけど、まだ批判される余地が結構あって、まあこれが正式に法制度として整ってしまうと、やっぱり、だから法の下でやっているっていう、こう、なんていうか、表向きの正当性みたいのが出せるようになっちゃうので、なんかますます、こう、パレスチナ人が殺されるっていうのが見えにくくなってしまうなって思って、結構恐ろしいなって思いました。
うん、
しかもなんか90日以内に本当に執行された場合って、やっぱその海外、なんだ、海外っていうか、他国からの、なんか目も入りにくくなってしまう、
うん、
なって思って、もうなんかどんどん死刑判決を下されてしまったら結構追えないなと思って、だいぶ、うん、そうですね今以上にひどい状態になってしまうなってちょっと思いましたね、聞きながら、
うん、そうですね。
その意味で、そのさっきちょっと議論で上がってた、その、なんで普段からイスラエルはパレスチナで人殺ししてんのにわざわざ法制度を整えたいとのかっていう話がありましたけど、やっぱそこ、今、シオンさんが出してくれたところもやっぱ大きいでしょうね。やっぱその、法の言葉を使うことによって、まあ、騙される人というか、その、あたかもそれが正当なことであるかのように、考えてしまう人というのが国際社会に非常に多くいるという背景を分かった上で、まあ、そのルートを、まあ、そういう回路をこう起動させようとしてるっていうか、その国際社会の非難というのを弱めたり弱体化させるためにこの法制度を整えるっていう面もありそうな気がしますね。
うん、そうですね。まあ、今までも事実上裁かれずに殺害するということを、まあ、イスラエル人はできていたわけだけど、それは本来は一応違法だけど、その、まあ、違法行為を見逃すというか、看過する、ちゃんと裁かないという仕方で、それを許容してきたという形だったと思うので、まあ、これを完全に合法化するっていうのはやはり結構大きな一歩だと思うし、さっきこれが民主主義国家としての建前をさえもまあかなぐり捨てて、まあ、無法に開き直るような変化ではないかというような意見もあったと。で、まあ、実際そうだと思うんですけど、でもこの開き直りというのは同時にやっぱりその殺害現場をまあすごい不可視化する方法でもあると思うんですね、死刑というのは。なのでその殺害する人とされる人のことを、まあ、誰も目撃しない、親族も見ないし、ジャーナリストの目も届かない密室で、まあ、静かに殺されていくということが、まあ、粛々と行われるようになるというのはやっぱり結構大きな違いのような気もします、うん、死刑という制度にやっぱこういうような殺害形態なので、それは、まあ、それがどこまでちゃんと法なんていうか報じられるかもわからないし、これまでその西岸で襲撃にあったり、あるいは施設の中で拷問された人は殺されたという時には一応、事件としてそれが報じられるという、国外にまでちゃんとその報道が届くというようなことはあったけど、それが今後どれだけなんていうか透明に伝えられていくのかっていうこともちょっと気になるところではありますよね。
確かに、私、最近、イスラエル軍の元兵士の人が、出ているドキュメンタリー映画を見たんですけど、そこでは、まあ、自分が、軍隊に属している時に、まあ、ほとんど無抵抗の市民が虐待されて死んでいくのを、ただ、自分は黙って見てたっていうことの、罪を、まあ、背負って生きてる、まあ、今軍隊を抜けた人の言葉っていうか、ね、その人が話していて、でもその先ほど小和田さんが説明してくれた 死刑執行の方法、あの3人って言ったっけ、
うん、
がボタンを押す、
引き金を
引き金を引いて、まあ、誰が執行したかわからないっていうような、あのあ誰がその本当に殺したか、責任をまあ分散させるっていうか、責任をそこにあのなんて言うんだっけ、あのその罪を背負って生きるような仕方では責任を負わせないっていうようなシステムとして、あのパレスチナ人をイスラエル人が殺すっていうことが制度になるっていうのは、そういうのも全然パレスチナ人を殺すっていう行為は同じでも、そのイスラエル人軍、イスラエル軍の一人一人がなんていうか、なんていうんだ、背負うものみたいのをすごい軽くすることでもあるなっていうのを今思いました、聞きながら。
うん、
確かにそれも重大な部分ですね。
まあ、これは死刑いっぱいに言えることだと思うけど、やっぱりその死刑が他の殺人と違うのは、その殺害主体が、誰かわからないように なっているシステムだってことだと思うんですよね。まあ、その3人に、分散させるっていうところももちろんそうだし、まあ、法の下で殺されるわけなので、なんていうか、仮に、まさか一人だったとしても、すごいそれは極度に非認証化されてるというか、まあ、殺人者としてそれが名指され、特定されるってことはまずない。でもやっぱ、西岸での襲撃とか、あるいはガザでの戦争でも、やっぱり入植者なり、イスラエル兵なり、殺害主体は、特定できるような形をとってはいると思うので、やっぱそれに比較すると、誰が殺したのかわからない、誰の手に、よってとも言えない仕方で人は殺されていくというのが死刑であるわけだし、それはつまり言い換えると、まあ、犯人を特定できないということは、もうそれを裁くことができないということですよね。誰かその殺害行為を断罪するためには、それが誰によるものだったのかというのを特定するのが第一の条件になるわけだから、誰の手によって殺されたのかわからないような殺害っていうのは、まあ、それが犯罪であるということを、まあ、隠す仕方として、やっぱり すごく有効に機能するっていうのは、やっぱりその死刑を改めてここで導入した意味として結構大きいのかなと思いました。
うん、